通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。6月12日金曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。この放送をね、収録しているのは前日の夜なんで、6月11日木曜日のね、今夜なんですけども、昨日はね、昨日というか、まあ、この放送を12日とするならば昨日なんですけどね。昨日はね、早く帰ることがね、できたんですよ。ね。なんで、まあ、僕定時に帰って、一番ダッシュで帰ったとして、まあ、自宅の最寄り駅に6時じゃなくて7時前ぐらいに着く感じかなってところかな。でね、元気な、息子が元気な時は、最寄り駅の近くまでね、車でね、妻が運転して、まあ、息子と一緒にね、迎えに来てくれるんですよね。まあ、それがね、結構息子の中で電車を見るというイベントと、僕を迎えに行くというイベントで、ね、彼のこう、やる気も、ね、自己肯定感も高めつつ、好きなこともできつつ、みたいな感じでね、いい時間なのかなっていうふうに思ったりして、まあ、僕自身もね、まあ、車で迎えに来てもらえるので大変ありがたいんですけど、昨日なんかさ、雨降ってたし、天気の悪い日はね、特に迎えにね、来てもらえると助かりますよね。まあ、妻とね、息子からしたら、家にいて安全なところからね、わざわざ雨の降ってるね、外に少し出てね、移動してくれるので、本当に感謝なんですけど、まあそんな感じで、昨日はね、迎えに来てもらって、お家に帰ったんですけども、大体、まあ僕の帰る時間と、息子の寝る時間を逆算していくと、まあご飯とお風呂、ね、息子が帰宅してから夕食とお風呂っていうミッションがあって、それからね、歯磨きとか、寝る前のおトイレとかあって、就寝っていう流れになると思うんですけど、まあうちの息子基本的には8時には寝たいところ、睡眠時間をね確保するのであれば、まあ、8時かなっていうふうに思ってるし、息子自体もね8時にはもう電池切れるような仕組みになってます。なんならね、疲れてる人かだともうね7時ぐらいからねすごく機嫌が悪かったりしてね、制御不能になってるのよね。でね、まあ昨日もちょっと疲れてたみたいね、せっかくね駅まで迎えに来てくれたんですけど、妻から LINE が入って、眠たそうって、だから車で待ってるってね LINE が来たんです。で車に行ってみたら、息子ね助手席で爆睡してました。僕が入ってもね気づかずにずっと寝続けて、ね、しばらく経ってからようやくね目を覚ましたんですけどね、家に帰るまでの道中で、まあね、それぐらい疲れて眠たかったから、まあ、これは早く寝かさなくてはいけない、ね、でもその事前に妻からねちょっと連絡をもらってて、夕食をねしようと思っていたところ、息子からねおままごとに誘われたらしくって、まあうちの息子はねなかなかもうこうと思うとね聞かないからね、そこはもうねおままごとに乗ってくださいとね、そして帰ってからダッシュでね夕食とお風呂を済まそうねっていう話をしてたところだったんですね。そんなこんなしてたら車の中でもうね眠さが来てたみたいで、いつもより分が悪い戦いになりそうだってね、眠くなると機嫌悪くなるからね、そんな感じでお家に帰ってね、バタバタとミッションをね、まあ僕と妻2人でねこなしていくわけなんですけども、まあねその中でお風呂ね、夕食ももうほどほどに無事終わって、あとはお風呂だって思ってね、お風呂に入るよって言って、まあ、それもなかなかね動きが悪くて、眠いと動きが悪いんですよ本当ね。まあそれでもなんとかねお風呂に一緒に入ることができて、ね、息子の体とか頭を洗って先に入って待ってもらってて、じゃあお父さんもね急いで洗うからねちょっと待っててねみたいな感じで、急ぐからみたいな感じで一生懸命寝て体をね洗ってたの。ただ息子がね湯船の中からまんまねーってね、頑張れって言ってくれてるんですけど、まんまへーって言いながら応援してくれてて、ありがとうお父さんも急ぐよって言ったら、息子がはっはっはってね、なんかね謎の興奮しながら何をするかと思ったら、お風呂でねいろんなおもちゃをねもう使って遊んでるんです。もう王道のお風呂に浮かぶアヒルさんとかね、あとは砂場で遊ぶスコップみたいなのもねお風呂で使ったりしてるんですけども、その中で彼が取り出したもの、ジョウロね、すごく小さなジョウロ、僕の大人のね握り拳よりさらに小さいね、本当に小さなジョウロでね、ちょっとだけお水が入るんですけども、体を洗っているね僕の体にね泡を見つけ次第、そのジョウロを使ってねチュルチュルチュルチュルチュルチュルチュルってね 泡を流してくれるんですよ。僕がね、急いでる。ね、急いで体洗うからね、お風呂すぐ上がろうねって言ったからだと思うんですけど、戦力外です。残念ながら。上路でちょろちょろ泡流されても時間変わらんです。でもね、その気持ちが嬉しかったですよね。まあそんな感じでなんとかね、バタバタしながらも8時半には就寝できたのでね、まあまあ頑張ったかなと思いますっていうところですかね。それがね、昨日会ったばっかりのちょっとね、お話ししたかった小話になります。すいませんね、ちょっとねこれで時間を取ってしまったんですけども、そんな感じでね、まあ今日の本題もうねすごく短くなっちゃうかなと思ってたんです。まあそれなんでかっていうと、まあ今日のタイトルね、好きこそものの上手なれパート3というタイトルなんですけども、もともとは一本に収めようとしてたのよね、好きこそものの上手なれっていうテーマでね。でこれ夜道のお気楽ライブってね、僕が仕事が遅くなった日に帰り道のね、最寄り駅から自宅までの間の約10分の間でね、お話をするっていうのをねやってるんですけども、その中のテーマの一つだったんです。ただ思ったよりね、いろいろネタを書きすぎたのか、僕がね収める時間内に収めるのが下手なのかね、いろんなことがね要因としてあるんですけども、なんだかんだでこのお話がねパート1パート2に分けてしまって、それでもなおかつ終わらなくてパート3に引っ張られたような感じですね。まあもしね詳しくこのテーマについてね、僕の考えをお聞きになられたいという方がいらっしゃいましたら、夜道のお気楽ライブでね、好きこそものの上手なれと好きこそものの上手なれパート2のね2本が今週ありますので、それを聞いてもらったらその続きっていう感じでねいけるかもしれません。もちろんね、前聞かなくても別にこの放送だけでもいいので、よかったらこのまま聞いてもらっても構いませんよ。はい。でね、好きこそものの上手なれ、やっぱ好きっていうことがすごく大事だよねっていうお話を 1,2 に分けてお話しさせていただきました。でその好きね、そして上手ね、そこら辺をキーワードとして考えていく中で、僕の頭に浮かんだのはね、1万時間の法則っていう言葉ね、この言葉知ってますね。結構方々で囁かれるような言葉なのかなっていうふうに思うんですけども、1万時間何かをやると、それに取り組むとその道のプロになれるよみたいなねお話ね。1万時間ってじゃあどれぐらいっていうふうに考えるね。そうすると1万時間は毎日3時間を9年間ぶっ続けやれるね。やっぱ1万時間をやるとその道のプロになるっていうのは、シンプルに1万時間やるのが大変だっていうことの裏返しかなっていうふうに思ったんですよ、ね、だって毎日3時間を9年ですよ。例えばどうですか、あなたが最近始めた趣味あります？読書、ね、筋トレ、あとはなんだ、ギターとかさ、楽器とかね、毎日3時間9年やれます？厳しいよね実際ね。やっぱりほとんどの人がこの1万時間に到達しないのかなっていうふうに僕は思うんです。途中で飽きてしまったり、あとは飽きずに続けていったからこそ限界を知ってしまうっていうこともあるかもしれないよね。自分の現在地を知ることによって、これはもう伸びしろがないぞみたいなふうに思ったりすることもあるかもしれない、ね、そんないろんな理由で1万時間には到達しないと思うんですよ、大半の人が。じゃあ1万時間到達する人ってどんな人？プロの道に、その道のプロになれる人ってどんな人？って。それは、やっぱり好きだからっていう理由、気持ちが大きいのかなと。で、この好きだからっていう気持ちだけで1万時間進むわけではなくて、好きだから大量行動につながって、それがおのずと結果につながっていく。で、結果が出るからまたその気になってさらに繰り返していくっていう、まあ良い循環が回っていくのかなっていうふうに思ったりするんですよね。まあね、続けることが得意っていう人もいるかもしれませんね。シンプルに何かを淡々とやり続ける、まあ、それはそれでね力はついていくと思いますけども、やっぱここの1万時間っていうのは濃厚な3時間をね9年続けるようなイメージなのかなっていうふうに僕は思っちゃったりしてるんですよね。まあ、わかんないけどね、淡々と3、ね、1万時間続けるだけでもそれなりのものになるのかもしれないね。それはやっぱり好きだから続けれてるわけだから、どんどんね上手くなっていく、探求しようという気持ちが ある、深掘りしようという気持ちがある、だからこそ伸びるっていうことかもしれませんけども、やっぱりね、才能も当然ね必要だと思うんですよ。なのである種この1万時間の法則っていうのは、どれぐらい好きなのかのスクリーニングであったり、ある種才能のスクリーニングになりうるのかなっていうふうに思ったりねしたんですよね。そう、まあつまり何が言いたいのかっていうと、好きこそものの上手なれのタイトルに戻ると、あなたが好きな何かに、まあ、僕自身もね、僕自身が本当に好きと思える何かに出会えるといいよねっていうことが話したかったんですけどね。まあね、みんながきっと、みんながみんなね、この人生を生きていく中で自分が溢れるぐらい好きなものに出会えるかっていうと、そうではないのかもしれないよね。僕らの人生には限りがあって、その中でやれることっていうのも限りがある。でもいつの間にかそのやれることすらもやってみる気力もなくなったり、日々の生活に追われていったりっていうことでね、その出会うチャンスを自分で潰してしまったりしてるのかもしれない。まあ、それはそれでね、生き方として満足できるものであれば、それはそれの人の、ね、生き方なので否定するものではないんですけども、もし溢れるほど好きな何かに出会えるのであれば、それはそれで奇跡ですし、素敵なことだよねっていうふうに思うんです。僕自身はね、まだまだ自分が何が本当に心から溢れるほど好きなのか、大量行動につながっていくようなものなのか、何があってもめげずに進めるものなのか、ね、そういったものが何なのかっていうのを正直ね、分かってないんじゃないかなっていうふうに思う。この音声配信も好きでね、とても続けれますし、他の SNS のアップ、ショート動画も楽しいし、でも最近やれてないしね、そんな感じで、やっぱり続けることができるぐらい溢れるほど好き、これにはまだまだ出会えてないのかなっていうふうに思ったりします。もしかしたら今取り組んでいる何かが、何かのきっかけでそういうものになるかもしれないし、出会ってなかった何かがね、溢れるほど好きになるものなのかもしれない。それはまだね、わからないんですけれども、僕自身ね、まあ僕の生き方としてはそういったものにね、出会えるように、出会いを求めてね、生きていければなっていうふうに思ってます。と、そんな感じでね、長くなりましたけどね、結果として好きこそものの上手なれというテーマでね、お話を今日させていただきまして、これにて終了といたしますね。3本聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいで。